した曲は夏といえばこのバンドチューブの夏休みでした。本日の司会を務めさせていただきますのはジャストラップの原岡大吾と
佐野インドオーケストラ伊藤孝介です。どうぞよろしくお願いします。さて夏をイメージするバンドといえば先ほどのチューブともう一つ、そうサザンオールスターズですよね。次にお送りします曲はサザンオールスターズのボーカル桑田佳祐のソロ曲波乗りジョニーです。2001年に発表されたこの曲は桑田佳祐の6枚目のシングル曲で、当時コーラの CM で流れていたことでも有名です。それではキラキラと輝く常夏のビーチを想像しながらお聴きください。
ジャストマップの紹介をさせていただきます。谷団長どうぞこちらへ。
皆様本日はサマーライブ2010を聞きに来ていただきまして本当にありがとうございます。団長させていただいております谷と言います。2001年10月に初心者でも楽器を楽しめるようにこの楽団が発足しました。2005年以降サノウインドオーケストラさんと合同で毎年ここでサマーライブを続けております。去年からは3月にもライブを開催しております。練習は月に2回、泉佐野の泉の森ホールと泉市の泉シティホールで練習しております。当楽団では LINE 募集しております。一緒に音楽を楽しみたい方、水色のシャツを着たのがメンバーですのでお気軽にお声をおかけください。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。さてですね、次にお送りいたします曲はスクエアメドレーという曲です。日本のフュージョン界を代表するバンドといえば T スクエアですが、この曲はスクエア大好きな我がジャストフラップのトランペッター大塚浩一氏が吹奏楽用に編曲したものです。スクエアといえば F1 でよく使われるトゥルースが有名ですが、スクエアの曲ではテレビやラジオ、CM や番組の BGM でもよく使用されますので、他でもどこかでお聞きしたことのある曲が登場するかもしれません。それではスクエアメドレーをお聴きください。
それではここで佐野インドオーケストラ団長上山より団の紹介をさせていただきます。
はい、今ご紹介に預かりました、佐野インドオーケストラ団長の上山と申します。佐野インドオーケストラは2006年の9月に泉佐野市にできた、楽団で、普段は泉の森ホールの方で練習をしています。で、年間に大体3回ぐらいの、ライブ活動 と、1年に1回、ホールでの定期演奏会を、開催しております。まあまだまだ団員を募集しておりますので、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いします。
さて、次にお送りします曲は名探偵コナンメインテーマです。コミックスは1億冊を突破し、テレビアニメは1996年より現在も放映中、映画も絶好調と今へとどまることを知らない人気を誇る名探偵コナン。皆様の中にもコナンファンの方がいらっしゃるのではないでしょうか。アニメではオープニングやエンディングで数々のアーティストの楽曲がタイアップされてきたことでも有名ですが、この曲はアニメの中で必ず一度は流れるコナンを代表する BGM 曲となっております。それでは名探偵コナンメインテーマお聴きください。真実はいつも一つ。 それではここで本日演奏しているそれぞれの楽器を紹介したいと思います。団長お願いします。
はい、それでは吹奏楽で使われている楽器簡単に紹介させていただきます。前の列、手前の方から上げていただきましょう。黒色の楽器です。はい、これは、クラリネットという楽器、縦笛によく似た楽器なんですけれども、歌でクラリネットを壊しちゃったという、音が出ないって言うんですけど、全部の音出ますんで安心してください。はい、ではそれがこれがクラリネットです。はい、続いて真ん中、マイクの線が、ごめんなさい。はい、真ん中の横笛、はい、この銀色の楽器ですね。ちょっと私も先ほど吹いてたんですけど、これはフルートという楽器です。フルートという楽器はこの中でも唯一横に持つ楽器になっていて、あと小さな楽器でピッコロという楽器があります。ちょっと今回は、出演してないんですけれども、綺麗な音が鳴る楽器になってます。はい、それでは奥行きましょう。はい、3種類。はい、これはサクソフォンという楽器ですね。通常サックスと呼ばれているもの。大きさは今回3種類出ているんですが、手前の、黒い楽器が、ソプラノサックス、右の水色の T シャツの方がアルトサックス、奥の女の子がテナーサックス と、これそれぞれ出る音域が違っていて、いろんな動きをやってハーモニーがすごく綺麗な楽器なんですけれども、実際どうなんですかね。はい、では続いて、はい、ありがとうございます。それでは、真ん中の方行きましょう。このでんでん節みたいな、はい、楽器ですね。ホルンという楽器です。これすごく長い管、5メートルでしたっけ、5メートルぐらいの、管をぐるぐる巻きにしている、長い楽器になるんです。アルプスの少女ハイジとか、あの辺を思い浮かべていただければ、そんな音色が流れるんだなと、想像していただければと思います。はい、ありがとうございます。続いて、これちょっと吹奏楽特有の楽器なんですけれども、上げていただきましょう。これは、ユーフォニウムという楽器です。チューバ、隣のチューバの、子供みたいな楽器なんですけれども、比較的歴史の新しい、楽器になっていて、主に美味しい裏メロディーとか、を担当しています。はい、ありがとうございます。はい、で続いて奥、でっかい楽器ドーン。はい、これがチューバという楽器です。一番低音部を担当しています。で、あんだけ頑張って上げていますけど結構重たいです。で、麦島さん上げすぎ、危ない。はい、一番低い音になってますんで、その日々、力強さを、感じていただければと思います。はい、ありがとうございます。で、今回、唯一の弦楽器になるんですけれども、エレキベース入っていただいてます。こちらは、よくご存知だと思います。エレベというやつですね。略しただけやな、すいません。こちらも同じように、ベースラインですね、低音部を担当している楽器になってます。はい、それでは後ろ行ってみましょう。はい、吹奏楽の花形楽器と呼ばれているもの、トランペット、通称ラッパと呼ばれているやつですね。あとちょっと一番右ちゃう左の人が持っているこちらがですね、フリューゲルホルンという、楽器になってます。ちょっと次の曲でね、美味しいところ持っていかれてしまうんですけれども、楽しみにしててください。柔らかい音が鳴ります。で、トランペットは華やかな、音が鳴るという楽器ですね。はい、続いて伸び縮みする楽器ですね。はい、上げてください。はい、上げ方が様々なんですけれどもね、狭いな、ごめんなさい。これは、トロンボーンという楽器です。管を伸び縮みさせて、音の高さを変えると、そんな感じですね。なんか腹話術みたいになってたけど気のせいですか。大丈夫ですか。はい、こういう音を鳴らしてます。はい、それでは一番後ろですね、こちら打楽器群パーカッションというパートになります。はい、手を振っていただいてるんですけど楽器持ってないのなんでやねんと。主にですね、ドラムであるとか、小さな楽器、コンカであるとかカーンとかね、あれビブラスラップっていう楽器です。で、あと鉄筋などね、
ス曲は花水着です。この曲は歌手人とようの代表曲であり、奥深い歌詞と美しいメロディーが印象的なナンバーです。森山良子や徳永秀明など様々なアーティストがカバーしていることや、音楽の教科書にも載っていることでも有名なこの花水着。今月21日にはこの曲をモチーフにした映画が公開されることでも話題を呼んでいます。それではお聴きください。
Thank you.
有名であり、高校野球の応援曲の定番としても定着しています。アフリカの壮大な自然を感じさせる迫力ある雰囲気をお楽しみいただければと思います。それではお聴きください。アフリカンシンフォニーです。
シェルシアターにて、貝塚市吹奏楽団さんとのコラボイベントエンジョイントライブ2010を、開催いたします。開演は14時予定となっております。また展示は9月26日日曜日に延期となります。そして、11月23日、祝日には、泉の森ホール小ホールで、第3回になります定期演奏会を開催いたします。後ろの方にですね、チラシを置いてありますので、どうぞお持ち帰りくださいませ。さて、時間が過ぎるのは早いものでとうとう次の曲が最後となってしまいました。最後にお送りします曲はディスコパーティー2です。その名の通り軽快なダンスナンバーを集めており、この作品はホットスタック、ヴィーナス、ジンギスカンの3曲をメドレーにしたものです。最後は皆さんもご一緒にこのノリノリダンスミュージックで盛り上がっちゃいましょう。本日はご来場ありがとうございました。それではいきましょう、ディスコパーティー2。
それじゃあいきましょう、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。